はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が243回目の配信ですね。元気かいみんな。私はいつも元気です。前回の配信の時に、多分ね、栄養コンサルティングの話とかしてたと思うんですね。で、それで今また自炊してて、まあお弁当だったり次の日の夜の食べるものを前日に用意してるっていう話をしたんだけど、私のね、当面のテーマというか、まあ、ダイエットをするにあたりというか、まあ、人生のテーマになるのかもしれないけど、時間の捻出っていうのがすごく大事なんですね。要はどこかの時間を削っていろんなことをやってるんだけど、みんな24時間しかないのにさ、どうやって生活してるのわかんない。どういう風に時間をこう区切っていけばいいのか私わからないんですよ、本当に。今だいたい12時ぐらいとかに家帰ることが多くて、まあ、コロナ前とかだと終電がやっぱ多かったんですけど、で12時から12時半ぐらいでご飯食べて、これでもね30分ぐらい早くなったのね。でお風呂入ってお弁当の仕込みとか次の日の晩ご飯の準備して、だいたい2時ちょっと過ぎぐらいになるのかな。でそこから髪乾かして次の日の準備してとかになると、めちゃくちゃ頑張っても3時半なんですよ。めちゃくちゃ頑張ってね。で普通にやってると4時回るんですね。で起きる時間は朝10時なの。私はもうOL さんとかではないから、朝7時に起きて家出なきゃとかそういう感じじゃないんだけど、めっちゃ3時半に布団に入っても私すぐ寝れないから4時とかじゃ寝れない。結局5時ぐらいになるんですよ。まあ大体だから何時に入っても入眠する時間は多分5時半ぐらいだと思うんだけど、そうなると5時半、6時半、7時半、8時半、9時半、4時間半とか5時間ぐらいなんですね、今睡眠取れる時間が。でもダイエットするにあたって私はよく寝た方が痩せやすいっていうのを自分で理解してるので、寝たいんです。でも今食事のバランスとかやらなきゃいけないし、自分のなんか仕事の準備とかもしなきゃいけないし、どこの時間をずらしたらいいのかなっていつも思ってます。みんなどうやってやってんのかな、本当教えてほしい。誰か私にこう時間のうまい使い方を教えてください。悩みです。はい、なんだかモヤモヤしてるけど曲に行きたいと思います。聴いてください。ミミコでキスしよう。
さえずっと遠く すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
いらっしゃい。耳こずルーム。
はい、喋りますよ。あのね、最近あったことっていうか、まあ最近行ったことって感じなかな。はい。私誕生日は3月27日なんですね。3月27日生まれなんですけど、この間家にこう仕事から帰ってきて、ちょっとリビングでポケッとしてたら、なんかふとリモコンとか入れてるカゴがあるんですけど、そこのカゴが視界に入ったのかな。ぼんやり見てたら、なんかハガキが入ってんな、なんかハガキ入ってんなと思って、そのハガキ何なんだろうなって多分ぼーっと見てた、何も考えずにぼーっと見てた。そしたらそのハガキ、なんかこう赤い文字とかいっぱい書いてて、ごじゃごじゃ書いてる、いろいろごじゃごじゃ、赤使っているし、ごじゃごじゃ書いてるし、あのハガキ何なんだろうなって、どんどんそのハガキにこう自分のこう焦点が集まってって、なんだろうと思ってハガキこうパッて持ってこう見てみたら、免許更新のお知らせって来てたんですね。でそれ気づいたの6月中旬ぐらいなのね。で、免許更新のお知らせ、ちょっと待って、私宛てだよ、まあ、もう私にしか届かないからさ、ハガキとかさ、免許更新のお知らせってなんだってこう頭の中で考えてたら、ちょっと待って、免許更新のお知らせって何って思うリアルになってきて、免許の更新ってさ、誕生日の前後1ヶ月だよねって思った時に、切れてるじゃんって気づいたんですね。で、ああと思ってこうハガキこうピリってめくったら、やっぱ4月27日までなんですね。何回見ても4月27日までが更新の期限なんですよ。5回は見たんだけど、4月27日なんだよね。あーと思って、よ、なんか結構遅い時間だったのに叫んじゃったよね、久しぶりに。わーってなって、うわー終わったーっつってなって、ポワーンってこうそのままリビングのソファにポワーンって体を預けて、もういいと思って、何も見なかったことにしようと思って、とりあえず寝たんですね。で、ちょっと待ってっつって、私今ここに免許あるけど、免許持ってないっていう状態になってんのかなと思って、そのなんかあーってなったんだけど、免許更新し忘れたらどうなるのかっていうのをネットで検索してたんですよ。したら、まだ免許の更新し忘れて6ヶ月以内だからどうにかなるってことに気づいて、でもね、すぐに動けなくて、7月頭まで、何もできなかったんですけど、まあその免許4月27日に切れて、そこから車ちょうど乗ってなかったからよかったけど、 これ気づかないで車乗ってたら無免許運転なんですね。危なと思って、すごい怖いじゃないですか。でもそこから気づいて1ヶ月も経ってないけど、3週間後ぐらいに、運転免許試験場みたいな、各、都道府県にあると思うんだけど、そこに行って、免許の更新し忘れがあったので申請して、で、免許の更新をしてくれるんですけど、6ヶ月以内だと、何がセーフかっていうと、適性検査と、適性検査だけ受ければ、なんとかこう手数料とか多く取られてしまったり、ゴールド免許だったのが、青色に変わっちゃったりはするんですけど、まあそれでも更新はしてくれるんですよ。だから良かったんだけど、6ヶ月以上過ぎるとどうなるかっていうと、6ヶ月以上で1年以内だったら、確かね、学科試験受け直しっていうのと技能検定も受け直さなきゃいけないのと、適性検査、これをやらなければいけない。まあギリ1年以内でもセーフなんだけど、でも免許がないっていう状態だからね、その1年もね、やばいじゃん。で1年以上経っていたら仮免から取り直しなんだって。おわたやね、これ。よかった、気づいて。もう本当に6ヶ月以内でマジでよかったって思ったんだけど、運転免許証のさ更新期限、皆さん自分の見てます？いつも見てないでしょ。多分見てないと思うんですよ。いつも免許証って見るもんじゃないじゃん、持ち歩いてたとしてもさ。で、気づかなかった4月の自分をぶん殴りたいって思ったんだけど、6月に気づいた自分をすごい褒めたたえたいと思って、すごい複雑な気分だったんだけど、まあいかんせんもう本当に血の気が引いたよね。マジで仮面から取り直しとかだったらどうしようって本当に思った。でね、手数料はね、やっぱりね、通常の更新ってどれぐらいなんだろう、まあ違反とかしてる人はちょっと高いんだよね。あーなんだけど、通常は多分3000円とかそれぐらいかな。で、私の場合は6ヶ月以内だったからプラス5000円ぐらい。これもなんか違反してる人とかしてない人とか、多分免許の区分とかによるんだと思うんですけど、ここの手数料は変わるんです。人によって変わるんだって。いや、まあでも3時間半ぐらいかかりました。まずね、申請するのに書類を用意しなきゃいけないんですよ。で、そのいわゆる運転免許試験場みたいなところね、東京だと3箇所あるんですけど、そこに行って、その紙を提出する紙をもらうまでに1時間ぐらい並んで、ほんで紙もらって、いろいろこう記入して写真とか貼ったりこういろいろして、ほんでそこから申請の書類を提出してっていうのが始まるね。です、合わせて3時間半ぐらい、免許の発行まで結構で、講習も受けるんです。もちろん1時間の講習があって、その間でこう結構待ち時間があって、3時間半ぐらい人なんかね、友達は別のところにその免許6ヶ月以内で忘れちゃってた時があったらしくて、2時間ぐらいだったよみたいなこと言ってたんですけど、もうこんなめんどくさいこと皆さんしたくないと思いますので、ぜひ、今このラジオを聞いてる今、免許を自分の子見て、更新期限いつかなっていうのを確認してください。めんどくさいから本当に。でね、今6ヶ月以内とか1年以上とかなんかいろいろ言ったんですけど、やむを得ない事情で免許の更新ができない人っていうのはまた別なんです。やむを得ないっていうのは、例えば、海外出張に行っているとか、入院しているとか、何らかの、事情で身体を拘束されているとか、そういう事情がある人はその、証明できるものを持って行ったら確か可能なんだって。なんかいろいろルールはあるみたいなんですけど、もう免許失効 行しちゃってさ、もう運転できない、仮面からですって言われるよりはもう本当にいいのでね、皆さんあの本当にこう免許の更新し忘れだけには気をつけた方がいいですよっていうお話です。はい、ではではこの辺で一曲聴いていただきたいと思います。もう何回かかけてると思いますが、まあまだ覚えてくれてる人いないかな。聞いてください。You。
その目にどう映るの You クールな関係が Just like I want to know your mind little by little about you。 寝ても覚めても Think of you、 You are in my mind。 Is my world just a fantasy？ 何だか心地いい。続きは気分次第。 You ルーズな展開は No good。 I want to do no more little by little without you。
お送りしている曲はミミコの新曲 You です。アルバム収録予定になっておりますので、こちらもチェックしてください。それでは次のコーナーに行ってみたいと思います。
視聴覚室で遊びましょ。
はい、今日もみんな大好き心理テストにしました。イエー。みんな、まあみんなね、なんか私のリスナーさんは心理テスト好きだって言ってくれる人が多いから心理テストしてるんですけど、占いとか自分じゃなかなか知れないような人の心理とかってやっぱり気になりますよね。私はすごいなる。さあ、じゃあ今日も、時間の限りやっていきます。皆さんもついてきてやってくださいね。で、いつも言ってるんだけど、私答えを読んでないので、分かりません。私もいい答え選んでる時もあるかもしれないけどとんでもないこと言ってる時もあるからね。はい、皆さん一緒に行きましょう。あなたが砂漠と聞いて思い浮かぶものは次の4つのうち、次の4つのアイテムのうちどれでしょうか。1オアシス、2ラクダ、3月、4ストールなど顔を覆う衣服。はい、砂漠と聞いて思い浮かぶもの、ラクダかオアシスってなったんだけど、オアシス。さあ皆さんは何かな。これはね、好きな人に対する態度らしいです。大丈夫かな。 はい、4択ね。1番、私と同じオアシスを選んだ方は自分のことよりも好きな人を優先して行動するとても優しい人です。当たってる、当たってるよ2番を選んだ人は、ラクダね、ラクダを選んだ人は職場や友人の前ではクールで頼れる人ですが、好きな人の前ではお金や労力も厭わない人です。なるほどね、私ラクダと悩んだからね、当たってるわこれは、当たってる。はい、3番、月を選んだあなた、夢見るロマンチストの人、恋愛に対して奥手で、好きな人に対してもプラトニックな恋愛感情を抱くことが多いのでは。だって。4番を選んだあなた、ストールなど顔を覆う衣服ねを選んだ方は、恋愛を自分を高めるものとして真剣に考える人のようです。自分自身にも相手にも完璧主義なため、恋愛関係が 長続きしないことも。そうだよね、うん、そんななんか自分を高めるために恋愛してないからね私は。何だって4番の人のことディスってる私はあのオアシスもラクダの部分もあるなって思いました。根拠は分かんないけど当たってる気がします。はい、次の質問いけます。あなたは恋人と来たカラオケ店から出ていきたいと思っています。その理由は何でしょうか。4択です。1、カラオケに飽きたから。2、音質が悪いから。3、雰囲気が悪いから。4、好きな曲が歌えないから。まあ雰囲気が悪いからでしょうね。3番です。はい、音楽の仕事やってるからって別にカラオケに音質めちゃくちゃいいの求めたりしないですよ。好きな曲歌えなくても別にいつも歌えるからね、問題ないです。はい、じゃあこれ何かと言いますと、好きな人に冷める瞬間がわかるらしいです。どんな時に冷めるんやろう。はい、じゃあ1番、カラオケに飽きたからを選んだ人はマンネリで冷めるタイプ、そのままですね。はい2番を選んだ人、音質が悪いからを選んだ人は心変わりして冷めるタイプ。へえ、なるほどね。3番、雰囲気が悪いから、私と一緒のね、選んだ人、プラトニックな恋愛に冷めるタイプ。なるほどね。4番の、好きな曲が歌えないからを選んだあなたは甘えられると冷めるタイプ。まあ根拠が分かんないんですけど、この心理テストね、カラオケに飽きたからはまあマンネリで冷めるんだろうな。なるほどね。私はプラトニックな恋愛はダメだということですね。はい、いました。じゃあ次の心理テストに行こうかな。恋人が魔法をかけられてしまいました。何に変身させられましたか。これも4択です。1、犬。2、馬。3、牛。4、鹿。ちょっと待って、恋人設定考えなきゃいけない。鹿、犬、いや鹿です、鹿。4番の鹿、あなたは何でしょうか。はい、これ何がわかるかというと、恋人に求めるものがわかるそうです。はい、1番の犬を選んだ方は愛情を求めるみたいですね。まあそうですよね、好きな人でもね。2番の馬を選んだ方はパワーと経済力だって。なるほど。3番の牛を選んだ方は誠実さを求めるだって。4番の鹿を選んだ人は外見容姿を選ぶらしいです。なるほど、私犬と鹿と悩んだんだよね。そうだよねちょっと答えはちょっとしっくりきたかも。鹿を選んだ理由も、鹿だったらちょっとバンビみたいな恋人いいなって思ったからね、当たってるかもしれません。はい、次これラストになるかな。じゃあタタッといきますね。今の気分で気になる色を一つ直感で選んでください。1、淡いブルー。2、パステルピンク。3、鮮やかなオレンジ。4、エメラルドグリーン。はい、私はエメラルドグリーンです。はい、皆さん選びましたか。はい、これを選んだの、これはね何かわかるかちょっとね まあ、これも恋人に求めるものっていう心理テストで、1を選んだ淡いブルーの方は平和主義で争い事が嫌いなタイプ、そんなあなたが恋人に1番に求めるのは優しさです。2番のパステルピンクを選んだ方はとても愛情深いタイプ、そんなあなたが恋人に1番求めるものは愛情表現です。なるほど。3番のオレンジ、オレンジもねいいなって思ったんだよね。オレンジを選んだ方は人からの評価をかなり気にするタイプ、そんなあなたが恋人に求めるものは外見容姿です。だって4番のエメラルドグリーン、私と一緒ね、選んだ方は恋愛においては一途でかなり真面目なタイプ、そんなあなたが恋人に求めるものは誠実さです。私オレンジもちょっといいなって思ったんだよねっていうあの発言を消したいですねさあ皆さん心理テスト当たってましたでしょうか。今回もタタタッと言ったんだけど、当たってるのもあるかもしれませんね。はい、また皆さんなんかいいのあったら教えてください。一旦 CM です。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
はい、エンディングです。今日も一人で喋ってます。はい、ずっとダイエットしてる私なんですけど、まあ、今落ちにくいんです。体重ね、25キロ落ちて、そっから落ちにくいんです。で、この回が配信になってる時にはもうライブ終わってるかもしれないけど、7月24がライブで、23日まで、その前日までに、ライブが決まった日から3キロ落とすっていう目標を立てたわけです、でそのうちの1キロは落ちたんだけど、あと2キロ落としたいんで、その2キロは食事である程度調整できるなと思って今やってるんですけど、まああと何日、あと1週間はある、10日ぐらいかな、いけっかな、ちょっと心配なんですけどっていうところに今来てます。なんだけど、今年の1月からパーソナルトレーナーついてもらって、今7月なんですけど、体脂肪は12キロ落ちたんですよ。で、筋肉量変わってないの。でも、体重はマイナス10キロ。だから、なんか水分量とかそういうのがね、いろいろ増えてたりはするんですけど、まあ、なんかいけんじゃないかなって思います。すごいよね。体脂肪が12キロ減ったって。コンビニにはない、スーパーのさ、精肉売り場とか行ってさ、 500g ぐらいの肉の塊は結構置いてるね。1キロはあんまりないと思うんだけど、まあ 500g の塊だとしたらさ、何個よ何個よって、1キロの肉が25個分体についてたって思うと、どこにどうついてたのかわからないぐらいついてたんだなってやっぱり思うわけです。でもね、あとね、2キロ落としたいんだよな。まあ、体脂肪がね落ちてきたから、お腹のね腹筋のところはね、おかげさまで線はあるんです。さすがにシックスパックにはなってないんだけど、シックスパックになるためにはもうちょっと体脂肪を落とさなきゃいけないんだけどね、縦の線はあるんです。で、来年の今頃は、まあ、海に行かないかもしれないけど、暑いとこ苦手だから。でもね、ちょっと水着は着てみたいですね。水着着てみたい、なんか腹筋を見せびらかしたいですね。多分シックスパックはなってないかもしれないけど、今よりいいお腹になってると思うので。太ももってさ、やっぱ痩せにくくてさ、でもそれでもね6センチぐらい減ってるんですよ。では来年こそはちょっと水着を来ます。最後に来たのいつだろう、20年ぐらい前の気がするんだけど、海とかでね ジムのプールとかは行ってるからね、水着は着てるんですけど、なんかいわゆる可愛い水着っていうのを着てみたいなと思いました。そう、ジムウェアが緩くなって脱げるところまではいかないんだけど、やっぱ落ちてくるんですよね。でこの間ね、あのレギンスとかスポブラのこうセットになってるやつを何着か新調したんですけど、今週5、6で、うん、週7は最近は行けてないから、週5、6でジムに行ってるから、もう私服と同じぐらいジムウェアに着替えるんですよ。だからテンションを上げていくものじゃないと続かない。やっぱりなんか毎日ヨレヨレの T シャツとヨレヨレのジャージとかだとね、多分私ねジムに行けないんですよ、あーっつってなんかね、そうやっぱり自分のテンションが上がるものをあの仕事とかでも使っていきたいし、こういう気合を入れなきゃいけないシーンでもね、やっぱそういうものを使っていきたいなと思いました。で、来年は、私の目標体重は等に越してるはずなので、水着を着たら、SNS に上げますので、誰も得しないんだけどさ誰も得しないんだけど、記念にあげようと思ってますので、皆さん遠いところから応援していただければと思います。よし、この夏もダイエット頑張るぞ。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバイ。